の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。第51回目を迎えました。気がつけば両生類のパーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。ということで、別に撮り直してなんかないですけれどもね、リアルタイムで聞かれてる方はね、ちょっとまあ楽しかったなというふうな思い出だけ、思い出だけに留めていただければと思うわけなんですが、どうもよろしくお願いいたします。はい、51回目です。今回51回目ですよ、52回目じゃないですからね。はい、まあ51回目なんでそう強調するのかっていう話なんですけれどもダメだなこれは。少し前にね、51回目収録させていただいて、加速度的に変化する世界というところでね、収録したんですけれども、ちょっとなかなかね、焦りもある中でちょっと収録して、今日もかなり焦ってるわけなんですけれども、時間が全然ないということでね、さっきちょっとね、もう収録の仕方ミスったっていうことでね、もう時間は残り30分ぐらいなんじゃないかというようなところから始めさせていただきますけれども、果たして本当にね、さっきも言ったけど果たして本当にその時間内にこの私が言いたいことが収まるのかと、ちょっとまた消化不良になっちゃうのかっていうところをね、不安に思いながらもですね、まあでもちょっと日曜日に間に合わせるためには、今やらなければならないというところで今やってるわけなんですが、なんだっけ、まあ、その51回のその前の51回のね、その加速度的に変化する世界の中でもお話ししましたけれども、まあ参院選が終了いたしまして、かなりまあいろいろとね、文句の出るような選挙だったんじゃないかなと思うところでね、まあいろいろと本当にその時も言いましたけれども、まあなかなかね、自民党が大勝と言うけれども、なかなか本当に、国民のその政治に対するその関心っていうのはどんどん薄れていってるっていうのはよくわかるわけで、でまあ皆さんもわかると思いますけれども、その自民党が選ばれてるっていうわけではなくて、消去法ですからね消去法ですから、もう民主党なんかもう目も当てられないような感じになっちゃいまして、まあ、だからといって私が政治の話をしたいというわけではないんですけれども、まあそういったところもね、なかなか皆さんね、まあ、皆さんといっても今どういった方が聞かれてるか分かりませんがね、投票率も 50% いかなかったという風の噂をね、耳にしましたので、行ってない方も多いんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、行ったとしてもやっぱり消去法でその候補者を選ぶというような状況がありましたね。で、しかも今回の選挙では、まあ、一部の方ではですね、その争点のない選挙みたいな風に言われてまして、で、争点のない選挙ってじゃあ何なのっていう話なんですけど、結局その野党と与党、まあ、というかそれぞれの政党の中で、自分たちはこの問題についてはこういうふうに思いますよみたいなね、部分が、まあ、そういうとなく言ってはいたんだけれども、まあ一番分かりやすいところで言うと、そのアベノミクスはどうなんだと、いいところ悪いところあるじゃないかとね、もちろん自民党はいいところを強調して、他の党は悪いところを強調すると、まあ、公明党はいいところを強調するのかも分かりませんけれども、連立与党ですからね、まあ、そこら辺はまあだから分かりやすいところで言うとそういうところ、そういう争点というものがないんじゃないかと言われた選挙だったんですけれども、まあ、ないことはありえないんですよね、選挙の中において。本当は話し合わなければならない問題点、浮き上がらせなければならない問題点っていうのはたくさんあるわけなんですけれども、それを今まではね、それを無視して、なんか分かりやすいものとか、目につきやすいもの、大衆を動かしやすいものだけをピックアップして、本当に話し合わないといけない、本当にマニフェストの中に盛り込まないといけないことはとりあえず置いといて、いろいろと目立つものだけをピックアップして、都合のいいものだけをピックアップして争点にしていたという経緯がありましたけれども、もうすでにもう今の状態としては争点がないとまで言われてしまっているような、そんな状態ですね。まあそれでまあ私がじゃあそのね、政治のシステムについて今からお話しするかというとそうでもなくて、今回のタイトルはストレスというところでね、まあちょっとかなり飛ぶんですけれども、まあ参院選の話少ししたかったなというところで少ししたんですが、まあ政治の詳しいところの話についてはですね、また違う回でお話ししたいと思いますけれども、まあ、その今回はまあストレスというところでお話ししていきたいと思います。皆さんもね、よくね、日常茶飯事 ていうか日常的によく聞く言葉だと思いますが、まあ今回もね、まあ私がストレスっていう言葉について話すっていうことは、まあどういうことかっていうのはなんとなくわかるかと思いますけれども、まあ切っていきたいと思いますので、そろそろ本編の方に参りたいと思います。ということで、今回のテーマはストレスということなんですけれども、まあ皆さん聞き慣れた言葉だと思いますよ。まあ言葉そのものとしてはね、いつ頃からあったかなんていうのは調べてもいないんですけれども、でもなんていうかここ何十年かじゃないですかね、そのストレスっていうものが僕たちの日常的に使われるようになってきたのがね。で、私がね何歳ぐらいなのかな、わからないですけれども、本当小さい頃からね、使われてはいるんだけど、なんていうかストレス社会だとか、いわゆるストレスが問題視されてきているその日本の社会において、ストレスっていうものがちょっといわゆるこう公害的なね、ちょっと忌むべきものとしてですね、見られるようになってきてからはまだそんなに歴史はないと思うんですよね。僕らのその生活の中にストレスっていうものが飛び込んできて、てんやわんやと、言い始めた頃から本当十何年とか20年とかそこら辺だと思うんですけれども、まあ、私よりもね年上の方でそうなんじゃないよと、もっと前からあったよっていう風なご意見がある方はね、まあ、どんどん書き込んだりねお便りいただければと思うんですが、まあまあいずれにしても結構新しい考え方だと思うんですね。で、じゃあストレスってどういうことなのと、皆さんが感じられている日常的にその感じられているストレスっていうものは、まあかなりやっぱりネガティブな印象を持たれているかと思うんですよね。まあ、わかりやすいものに結びつけて言いますと、まあ例えば仕事だったりだとか、まあなんだろうな、対人関係だったり、もしくは家族、まあそれも対人関係かな、だったり、例えば、まあ、今朝も朝一の方で取り上げられてましたけれども、それこそ家族の介護だとか、まあ、単純にその労働だったり、その身体的なその負荷だったり、もしくは精神的な負荷、いろいろ、まあ、その精神的と心理的っていうものを一応分けて考えるとすると、その心理的な負荷だとか、まあ、いろんなその負荷に対してマイナス面のね、そのネガティブな面でのその負荷に対して、総合的にそうストレスというふうに言うかと思います。最近はね、あのドラマとかいろんな映画とかなんかでもね、テレビでよく見ますよ。お医者さんのところに行ってね、なんだかこう体調が悪いんだとね、でそれでまあこれこういうふうな状態なんだけれども、どうなんですかねっていうふうに、お医者さんに聞いたら、ああそれはもうストレスですねと、その一言で終わってしまうような、そんなこともあるかと思うんですが、じゃあ何なのと、ね、じゃあストレスのないような生活をしていってくださいとかね、なんていうの、リラックスしてとかとよく言われますけれども、ストレスないようにどういうことが具体的にどういうことなのとね、いろいろあるかと思います。で皆さんね、具体的にじゃあリラックスできるって、まあ、それぞれ個人的に違うと思いますけど、例えばじゃあね、仕事を休んで、まあご家族がいる方だったらご家族と一緒に過ごしたりだとか、まあ本が好きな方はゆっくり本を読んだりとかね、まあ釣りが好きな方は釣りに行ったりとか、まあいろんな方法があるかと思いますけれども、まあそれをやってこう自分なりにこうリフレッシュしたり、リラックスな状態を作ったりすると、するとこうストレスっていうものがこう発散、そうストレス発散なんていう言葉もありますね。ストレスを発散させて、まあいわゆるストレスが溜まる前の状態に戻ろうじゃないかというような、そういう行動を取ったりするわけなんですけれども、 まあ、そのストレスっていうものがこう溜まっていくイメージがあって、例えば、まあ、一般的に言うとですよ、一般的に言うと、平日ね、月曜日からね、金曜日、もしくは土曜日とかまで働いて、土日をお休みを取ると。で、その土日のお休みでもって、ストレスを発散して、またリセットした状態で、うつの月曜日を迎えていくと。そんな感じのね、状態があるんじゃないかと、イメージが。あるんじゃないかと思いますが、囲みいただいております、ありがとうございます。2番7さん、ダンさん、じゃあということで、ほよよということでね、ありがとうございます。まあそういうイメージがね、結構主だっているんではないかなと思うわけなんですが、じゃあこのダンは何を言いたいのって、まあ、そこに、まあ、異を唱えたいわけですよね。まあ、宮司さんが別にどう感じようと、それは勝手なんですけれども、まあ、私としてはこういうふうに感じてますよ、というところがありまして。実はですね、なんでかわからないけれども、中学の時にですね、中学2年生か1年生かどっちか忘れたんですが、まあ、社会科の勉強でもってですね、学年全体のですね、その社会科の勉強で、そのクラスじゃないですよ、学年全体の社会科の勉強でですね、皆さんそれぞれね、グループなり個人で、調べたいテーマについてですね、調べてですね、まあ、いわゆる模造紙、懐かしいですね、皆さんね、模造紙、まあ、今も学生だったり、その、ね、小学校、中学校、高校生だった人は模造紙でよく使うかと思うんですけど、模造紙にその内容をまとめて、最終的にその、まあ、プレゼンじゃないですけれども、発表するというようなところの場を設けられるというようなね、そんなお勉強がありましてですね、その時になぜか私はストレスというものをテーマに取り上げて、調べた覚えがありまして、まあ、その時にどういう調べ方をしたのかっていうのは全く覚えてないですが、よく覚えてるのがですね、ストレッサーという単語をよく覚えてるんですね。で、それはどういうことかというとですね、ここの内容もよく覚えてるんですが、いわゆるそのストレスっていうものは先ほど私が言ったみたいに、ネガティブなイメージを持ちがちですけれども、単純なそのストレスという言葉の意味そのものはですね、そういったものではないということなんですね。で、じゃあ、ストレッサーって何なのって、まあ、言葉の通りなんですが、そのストレスという状態を引き起こすもの、そういう要因のことをストレッサーと言います。いわゆるその、例えばアレルギーにおけるアレルゲンのようなもので、アレルギーの元となる、その、それを引き起こすものをアレルゲンというふうに呼んでですね、例えば具体的にどれがアレルゲンだよということではなくて、それを引き起こす対象そのものの総称をアレルゲンと呼ぶ。まあ、それと同じことで、ストレスを引き起こすものそのものの対象、の総称をですね、ストレッサーというふうに呼ぶわけなんですけれども、そのストレッサーというものが働くことによって人々の身体的には、身体的にというか、まあ人々にストレスというものを発生させるんだと。で、そのストレッサーっていうものは一体どういうものがあるのかというところなんですけれども、まあそれが、まあ、なんだ、その時調べた内容をしっかりは覚えてないですけど、結局その、まあ、身体的だったり、その心理的、精神的なね、その外部からの、その個人の内部ではなくてですね、その外部からの要因によるその内部の変化っていうものが起きた時、それがストレスというふうになるわけですね。もう外部からの要因ってじゃあ何なのというと、その身体的なストレスというと、例えばもう今でやったら暑い夏ですよね。その日射病とかになるっていうのが、そのストレスの結果だとすればですね、その日射病のその熱だったり、その光とか、そういったものですね、気温が高くなるとか、そういったものに対しての、そういったものがストレッサーとなるわけですね。で、そのストレッサーが外部的要因として働くことによって、その内部的要因が、こう働いていく。その内部的要因というのは、じゃあ汗をかいて表面に水を垂らすことによって熱を逃がすようにしようとかね、それでよってこう水分がなくなってくるから水を欲するような感覚になるとか、そういうのってまあ結果脱水症状になってしまったりだとか、日射病になって熱射病になって、倒れてバタンと死んでしまう。それもいわゆるそのストレスが外部的要因となるものというふうに言えるわけなんですね。だけれども先ほど話してたようなお医者さんが言うストレスですね、原因はというものはそれに当たらないわけですね。そこでじゃあお医者さんはどういうかというと、あ、日射病ですねと、それはその原因はこういうことですよというふうに、具体的に、まあね、あまり暑いところにいないようにとかね、直射日光あまり当たらないようにとか、水分を多く取るようにとか あるわけなんですね。まあ、医者はそう言うし、その世間一般的にもそう受け取られてるんですけど、本来の意味としてはそれじゃないんですね、もともとはね。もともとはですよ。うん。 で、まあ、簡単に言えば要するに作用と反作用というような関係性であってですね、その私たちの その身体的なその精神的な心理的なものに対しての作用として働くそのストレスっていうものが、ストレッサーっていうものがですね、その外的要因としてやってくるわけですなんですね。まあ、先ほどは身体的なところで言いましたけれども、例えばまあその人間関係の中でこうこじれてしまったらとか、なんだまあ人からいじめられてるとか罵声を浴びせられたとかね、仕事がうまくいかないとかっていう、それに対しての不安とか怒りとかその感情がどんどん湧き上がってくるというものも、そのストレッサーによる内部的な変化になるわけなんですね。そのストレッサーが外部的なその作用によってであって、でそれに応える形で、反作用として内部的要因が発生するわけなんですね。どんどんそれが活性化アクティベートしていくわけなんです。要するにそれはもう総合的に見ればですね、その体の作用そのものなんですね。例えば反射とかって呼ばれているものだとか、例えば人から好きよって言われて嬉しい気持ちになったりとかすることも、結局は外からのその外的要因に対して反応するということ。それはなんかボールがねあったとして、そのボールに対して僕らがギュッとね力を込めるとちょっと形が変化したりだとか、中に圧力がかかるとかっていうような、そういうイメージでいていただければいいんですけど、いいも悪いもそこにはないんですね。その世界にはね、ストレスの世界の中にはいいも悪いもなくて、その結果人間が悪いと思うかいいと思うかっていうだけの話なんですね。どう感じるかっていうだけの話であって、そのストレスの最初の概念としては、いいも悪いもなくて、そういう外部的要因が内部的要因を誘発していくよと、それがストレス状態にあるということだとされていたんですね。うん。で、レスいただいております。ありがとうございます。3番7さん、確かにいろんな病気の原因がストレスで片付けられてる感はあるよねと、ふわっとしすぎじゃねと思うわと、お腹すいたということでね、まあお腹すいたっていうことは実際外部的要因なのか内部的要因なのかっていうのはちょっとなかなかね曖昧なところもありますけれども、まあその中間みたいなところもあるかと思うんですが、まあそれは置いといて、まあ時間がないのでダーッと言っちゃいますけれどもまあ、結局じゃあそのストレスっていうものはいいもんなの悪いもんなのどっちなのって、まあどっちかに決めちゃえばそれはね考えるのが楽だからいいんですけれども、まあどっちでもないっていうのが私の結論でありましてですね、じゃあどういうふうにストレスと付き合っていけばいいのって話なんですけど、結局その先ほどの話、私の話だと、ストレスそのものを全体的に見たときには私たちに必要不可欠なものなんですね。私たちがポンと生まれてきてですね、何のストレスもストレスターもなくですね生きていこうとすると、それは不可能なんですね。いわゆる勉強もストレスですよね。脳みそに対して情報を詰め込んでですね、もうダメだできないよと思いながらも、それをやっていくとどんどん脳みそのキャパが広がっていくと、ね、いろんな経験をしていくことによって、その自分が乗り越えられる壁がどんどん高くなっていったり、壁を壊す手段を覚えていったり、それっていうのは結局周りから受けているそのストレッサーによるものによって、その僕ら自身が鍛えられていくということなんですね。もちろん、その外部的要因っていうのはある程度自分で誘導してあげてですね、自分の理想とする自分を作り上げていくために、その誘導というものは必要になってくると思うんですけど、まあそれはまた別の話として置いといてですね、まあそのストレスっていうのは要するに、気圧っていうものもストレスですし、その空気が肌に触れているっていうものもストレスですし、逆にですね、真空の中に放り込まれて、その人間の体っていうものが本当は真空の中で生きていけないですから、瞬間的に凍りつくわけなんですね。瞬間的に凍りつくわけなんですけど、それでさえもストレスなんですね。結局その概念的な要素としてはですね、何にでもその言葉が当てはまるわけなんですよ。で、先ほどその3番7さんがおっしゃったようにですね、こうお医者さんに行った時に、いろんなこの要因がストレスから来てますねというふうに片付けられるのはちょっとおかしいんじゃないかというのも確かにあるんですね。で、書き込みいただいております。4番9さん、うわ9さんだ、嬉しいな、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に嬉しいです。はいもう少し脳みそにストレスかけとけばよかったなということでまあですね、それはもう今からでも全然間に合いますから、後の10年後の9さんが今の9さんに対して同じ言葉を言いますからね。はい、ちょっとごめんなさい、指針で申し訳ないんですけど、今ですねポッドキャストで Q さんのラジオ、売れたいラジオ聞いてましたそれこそさっきまで直前まで聞いてましたからね、あーうーのやつをね、いろいろなバージョン聞きたいなというふうに思うわけなんですけど、すいませんね、 まあ、指針で申し訳なかったですけど、Q さんにもね、いずれは、うちの番組に出ていただきたいなというふうに思うわけなんですが、皆さん、売れたいラジオで検索ですよ。売れたいラジオで検索。まあ、ちょっと今日は時間がないので、まあ、どんどん先に進めていきたいと思いますけれども、そのお医者さんがそういうふうに言うっていうのはちょっとどうなのかなと思うわけなんですよね。でそういうふうに言われてしまうとですね、人々っていうのはそういうふうに言われた患者さんっていうのはですね、それをやっぱり解消したいわけですから、じゃあ何をするかっていうと、そのリラクゼーションだとか、そのリラックスした状態、そのリフレッシュした状態っていうのを求めるわけなんですけど、じゃあどうすればそういうふうになるのかっていうと、やっぱり世間一般っていうところのそのリフレッシュっていうところに至るまでの方法が世間一般に溢れてるわけなんですが、そこに飛びつくわけなんですよね。自分にとって何がそのリフレッシュ、そのストレスがない状態かということはあまり考えもしないで、例えばマッサージに行ったりだとか、それが功を奏せばいいですけれども、そこで大事なのは自分が本当に何を求めているのかということをいちいち確認しない限りは、自分にとって本当に何がストレスなのかっていうのが分かってないということなんですね。で今私が言ったストレスっていうのは、そのお医者さんが言った上でのストレスという意味ですね。その全体的な話ではなくて、で、さらにストレスという言葉そのものも本当は全体的な意味合いで生まれたんだということの背景を知るべきだと思います。その上でお医者さんがストレスって言ってるってことは、この人は限定的な使い方をしてるんだなということが初めてそこで分かって、で限定的な使い方をしてるんだなということは、お医者さんが何かしらその全体的な意味合いから絞り込んでるってことなんですね。絞り込んでるっていうことは、そこに絞り込む意味があるわけなんですよ。意味がある、そこがじゃあなぜそれ、じゃあそのストレスって一体何なんですか、私の場合は具体的にどうすればいいんですか、こういう症状にならないようにするためにはどういうことですか、私こういうことが好きなんですけどこれやっていいんですかっていう質問に初めてそこにつながるわけなんですよ。それをお医者さんがストレスですねっていうふうに一般的に質問してしまうというような習慣が横行してしまうと、受け取る側もああストレスかと、じゃあ一般的には仕事をあまり根詰めないようにしないといけないなとか、一般的にはこういうふうなことしないといけないなというような、よくわからない計算が働いてですね、本当に自分にとって有益かどうかっていうのは置いといて、それを行動に走ってしまうと。だから人は安心するんですね。自分はそのストレスっていうものに対して対応んだ、対処してるんだと、もしくは薬を飲んだりとかしてね、いろんな方法をとって自分が対応しているっていうことに対して安心感を覚えようとしたりするわけなんですけれども、本当の問題は解決しないままというようなことが横行してるんじゃないかというふうに思うわけなんですね。まあ、そういう部分もそのストレスっていう言葉に対しての私が疑問に思う部分っていうか、まあ、ちょっとこのままでいいのかどうかというふうに思う部分ではあるわけなんですが、それとはまた別にですね、また似たような言葉としてですね、ホルモンという言葉があると思うんですね。ホルモン、これは結構ね、その具体的な なんちゃらホルモンという具体的な分類分けがあって、その医学的な用語としても使われるかと思うんですけれども、私が小学生の頃にですね、やっと活字を読み始めたなという時に、未来イソップとかね、未来イソップっていうのは何かっていうと、あれですよ、星新一の本とかね、読み始めた頃にですね、もう違うのも読みたいなと思って手に取ったのが、さくらももこさんね、ちびまる子ちゃんの、さくらももこさんの本、エッセイだったんですけど、なんでさくらももこの本を読んだのかちょっと覚えてないんですが、よくね、その時一回だけ読んだのによく覚えてるんですけど、タイトルはね、そういう風にできているっていうタイトルだったと思います。皆さんちょっと検索して調べてみてください。間違ってるかもしれないけど、だったら調べとけよって話なんですけどね、そういう風にできているっていう、どういう本かっていうとですね、そのさくらももこさんが日常の中で、まあ、その結構まあそれなりにね、すごく若いというわけではないですから、さくらももこさんも、それなりにこうね、年を重ねるにつれてこう体調がね変わってきていると、昔はこれぐらいだ何ともなかったけれども、結構そのちょっとしたことで自分の体調に不安を覚えるようになったと、でそれっていうものが何が原因かっていうと、やっぱりそのホルモンがね、なかなかこうバランスが悪くなっていってしまっているような状態があると、でいろんなね、その我慢できないような、ね、痛みだとか、その体調のに対しての不安というものがあるけれども、それはホルモンバランスが悪いせいだよというふうに言われてしまったら、それはもう納得せざるを得ないというか、あ、ホルモンってもうそういうふうなもんなんだと、その脳内でね、ぶちまけられているいろんなね、こう脳内 その物質がですね、この体全体を支配しているわけだから、そういったものの中の一つのホルモンという言葉があって、でそのホルモンのせいだというふうに言われてしまってはですね、もうそれを受け入れるほかないっていうような感覚に至ると。だから自分の体ってそういうふうにできているもんだと、 もう何かその原因を追求してそれをあの改善して自分の体をそのいい方に向かわせようというよりは自分この自慢の自分の体を受け入れていこうじゃないかみたいなそんな内容の話だったんですね。だからそういうふうにできていると。だからそのホルモンというものそのホルモンのせいだというふうに思ってしまうというのも今回の要素のストレスというところと全く同じような作用が働いているんですね。でもまあホルモンはまだいいですよ。その具体的にねあのどういったところがこういうふうなことでというようなその一つ一つの物質に対してそのホルモンのなんとかホルモンっていう名前が付けられてるわけですから、まあいいわけですよ。それはそれでね、まあだからそのストレスっていうものがですね、そのすごく曖昧な言葉なのに僕らの日常の中にこう入り込んできている。でさらにもっと言えばですね、ホルモンに続いて本当ここ数年ですよ。私がよく覚えてるのがですね、私が学生の頃だから20とか19の時だから、何年前だ、今はもう26なんてね、6、7年前ですか、6、7年前から出てきた言葉、最近本当によくね、あの皆さんよく聞くかと思うんですけど、メタボリックシンドロームってやつですね。メタボリックシンドロームっていうのがその6、7年前に出てきたのをよく覚えてます。そのニュースとかね、あのワイドショーなんかでそのメタボリックシンドロームっていうものがあるらしいよというふうに、出てきてですね、私がその学校の先生に言った覚えがあります。メタボリックシンドロームっていうのがあるらしいよと。まあそれがいわゆるそのまあ太っちゃうっていうのがまあいわゆる一番大きな分かりやすい言葉だと思うんですけど、まあそういうことらしいですよって言ったら、その先生まだ知らなかったですよ、そのメタボっていう言葉を。で違うものだと勘違いしてあの伝わってしまった経緯があったんでよく覚えてるんですけどね。そのメタボリックシンドロームっていうものが出てきたこと、まあその出てくる前からもちろんそのスリム思考というか健康というかですね、痩せ思考というものは結構昔からたくさんあったわけなんですけど、そのメタボリックシンドロームっていう言葉が出てくることによってですね、ものすごくやっぱり医学的な感覚を持たれて、すごく不安になるんですね。もちろん健康的な体を取り戻すというか、その自分に手に入れるというのは、それは素晴らしいことですよ。だからといって、その太ることイコールメタボリックシンドロームっていうのは、その結びつきっていうのはもう、ちゃんたらおかしい話であってですね、もうでもその略語としてメタボメタボメタボっていう風に皆さんの頭の中にこう植え付けられるわけなんですね。太ることがまずい、太ることがその余計にというか、まあそのたくさん食べることが良くないっていうようなことをさらに拍車をかける言葉でしかないんですね。うん、もうその言葉が横行することによって得になる人がたくさんいるわけなんですよ。やった。なんでじゃあそんなね、あのストレスとかそのメタボだとか、まあ、ホルモンはちょっと違うのかも分かりませんけど、そういう言葉を流行らせないといけないのかっていうと、その僕らが今生活している社会におけるこの経済的なシステムっていうものはですね、僕らのその消費の罠っていう話でも言いましたけど、僕らの消費を駆り立たせるために、駆り立たせることによって成立してるんですよ。なぜかっていうとですね、その 実質なそのあの実体経済というふうによく言われますけど、実質的なその経済とはかけ離れたところで生まれたお金が大きすぎてですね、割に合わないからです。回るはずがないんです、本当は。今僕らがいる世界のその経済っていうのは。でも回ってるように見える。それはなぜかっていうと、僕らが、特にアメリカは一番わかりやすいんですけど、その消費をとにかく拡大させられる。その需要っていうものを、あるように見せかけられてしまう状態があると。で、じゃあ、その消費とか需要っていうものに、つながる大きな要素の一つとしては何かっていうとですね、不安っていうものを駆り立たせることが大事なんですよ。人々を不安に駆り立たせることによって、それを解消したいという感覚に至らせて、じゃあ解消する方法はこれがありますよというふうな代替案というか、そういった解決案というものに見せかけたものを出すことによってみんながそれに飛びつく。で、分かっていても飛びつくんですよ。こんなことをやったってしょうがないんだろうな。しかもこんな言葉は嘘なんだろうなってみんな心のどっかで分かっていながらそれに飛びつかざるを得ないんです。それが流行りだから。もうしょうがないんですよね。そういうふうにできちゃってる。もうさっきの意図したわけじゃないですけど、そういうふうにできているその社会なわけですからね。そうやって経済が成り立ってるんだから、その消費っていうものを拡大させないといけない。アベノミクスだってそうです。消費が拡大することはいいことだ、いいことだ、いいことだって言うけれども、消費をなぜ僕らの意思じゃないところで拡大させられなければならないんですか。僕らがお金を使う対象をなぜ僕らの感覚で選ばさせてくれないんですか。そういったところにつながるわかりやすい言葉として、ストレス。 そして今書き込んでくれています5番7さん、まさしくその通りです。筆頭はエコだと思う、まさしくです。まあそのエコロジーについては違う回でもお話し差し上げたんですけれども、そのエコロジーというものが本当に分かりやすいですね。しかもそれはやはり一番、なぜそのここ10年20年の中で、ものすごくそれが流行ってるのかというと、分かりやすく流行るかというと、地球規模で言えるからですね。うん、誰もがみな避けては通れないっていう印象を与えやすいからだと私は思います。6番9さんありがとうございます。ギャバとか流行りましたもんね、ということで。そうですね。ギャバとか流行りましたね。チョコのやつとかね。もうね、だからもうみんなもう、健康的な体を手に入れるためには何すればいいのか分かってるはずなのに、ね、もう野菜食って運動すりゃいいはずなのに、どうしてもチョコ食べたいんですよね。だからギャバの入ったチョコとかね食べるんですよね。私もその一人ですけれども、はい、まあ、そんなところで結構もうね時間がね来ていますので、そろそろまとめの方に入っていきたいと思いますけど、結局まあいつも言いたいことと変わりはしなかったです。まあ、今回はストレスという言葉からですね、その探っていったわけなんですけれども、ストレスっていうものがどれだけ曖昧なものであってですね、どれだけそのストレスっていう言葉にみんなね踊らされているか、本当にその私たちのその精神的な身体的なその心理的なところに対してのプレッシャーっていうものがかかってですね、その悪影響を及ぼす、本当に実際そういうことはありますよ。当たり前です、当たり前です。僕らが例えば僕に対してね、なんか罵倒を浴びせられたりとかしたら、僕は胃がキューッとなるしね、嫌だなっていう気持ちになるし、嫌だなっていう気持ちになれば、もちろんそれは僕の行動に移ってきます。その影響があります。その行動に影響があるということは、その自分のその内臓とかにももちろん影響はあるに決まってます。その連鎖的な反応によって結果的に内臓に影響が出る、それによって不健康になる、そういうのでまた食べられなくなるというその負のスパイラルができてくる。その全体的なものがそのストレスというふうに称されているだけの話であって、例えば仕事をすることそのものがストレスだとかね、暑いことそのものがストレスだとかって、そういうことを、それが悪いことだ、いけないことだ、悪なんだというふうな感覚を持ってしまうことがですね、本当に仕事とか自分がやらなければならないことをですね、素直に受け入れることができない壁をそこに作っちゃってるっていうことなんですよね。うん、これがいいこと悪いことって自分で勝手に決めつけることによって、それが必要か不必要かっていうことを自分で決めるのは大事なんですけど、必要か不必要かっていうのは度外視して、いいこと悪いこと、これをやっちゃいけない、やってもいいっていうふうに世間一般のその基準でもって自分の行動を決めることが、すごくバカバカしくって破滅を導く言葉になってしまうんじゃないかと。その中の一つとして今回ストレスっていうもの、もしくはそのホルモン、その、メタボリックシンドロームなるものっていうことをねお話しさせていただきました。それではエンディングの方に参りたいと思います。
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
はい、ということでエンディングですけれども、今日はかなり駆け足で行ってしまって申し訳ありませんでしたね。7番7さんありがとうございます。アベノミクスで思い出したけど、経済成長し続けるって本当に可能なんと思うということで、まずその不可能であると私は断言します。経済成長っていうものが一体何なのかっていうものをちゃんとね定義づけてほしいわけなので、まあ、定義づけられてたとしても、それをよくよく何度も何度も読み返してみてください。その文章を、経済成長っていうものが定義づけられてるその文章を、し続けるってことが可能かどうか、不可能ですよ。終わりですそんなことをね信じてやっていくってことは 終わりです。かといって経済成長プラスのその経済成長マイナスでもどっちでもいいんですけれども、そのそれがピタッと待って安定するし続けるってこともありえません。変化はし続けますけれどもプラスになりし続けるってことはありません。はい、まあそれは絶対と言っていいんじゃないでしょうか。まあ、そういったねその言葉がね私たちに印象付けるもの、よくよく考えてみれば、ダンよそんなこと言われたなくだ言われなくたって分かってるぜと皆さん言いたいでしょう。もちろん私だって言いたいですよ、分かってるよと言いたいけれども、なんとなくで終わらせてしまっているその言葉一つ一つが僕らの生活の中に5万とあって、それが持たせるイメージっていうのが大事なんですよ。イメージ、その言葉の詳しい定義を分かってるか分かってないかっていうよりも、そのイメージ、植え付けるイメージが行動に、その行動に移るその源となるわけですから、その行動に移るその源となるそのイメージがどういうイメージなのか、どういうイメージをつけさせられているのかっていうところに僕らは気づく必要があって、僕ら自身がその言葉を選んでどういうことの意思からそういう言葉を発しているのかっていうところをもっとこうね濃密な言葉にしていくことができれば、よりねその経済成長だとか痩せるとかそんなこととは関係なくですね、充実した自分らしい生活人生を送ることができるんじゃないかなというふうに思うわけであります。ぜひぜひですね、皆さんには自分らしさっていうものをね取り戻す、もしくは今から作り上げていってほしいなと。私もこれを今からやっていく所存でありましてですね、それをお互いにねやっていければいいかなというふうに思う次第であります。投票の方皆さんねどんどんしていってください。まだまだ足りないですよ。お便りもお待ちしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。